島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてのお知らせです。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭の片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財等片付けごみにつきましては、引き続き回収を実施することとなりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。富岡町からのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。
11被災者を支援するいわき連絡協議会民福ネット総括を務めていらっしゃいます天野和彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山野さんは震災後ビッグパレット福島で被災の方々を取りまとめるというか、
そうですね、そこの運営の支援をね、ずっとやらさせていただいて、
はい、で、まあ、本も出版されたり、それからまたあの今小田貝山センターの中にある運営の立ち上げにも携わられて、
ね、はい、そうですね、はい、4年前、もう本当5年目を迎えて、
そうです
ね、
はい、
でちょっともうあの頃っていうのはもう本当にあの、ビッグパレット福島避難所だけじゃなくて、まあ、福島県全体が、あるいはこう日本全体がまあ混沌としていたっていうか、何をどういう方向に向かえばいいのかとかよく見えない、そういう時期だったわけですけど、まあ、あの直接その被災者の方々の現場にいた私の役割っていうのは、その日本がどう進むかとか福島がどうなるかということそのものよりもですね、当時のその関心っていうのは今目の前の人たちの命を守るっていうことが、まあ、最大の関心だったし、まあ、それが最大のこう任務というか仕事だったっていうのがやっぱりあったわけで、で結局その避難をされて、まあ、強制避難で郡山中通りに来られて、でその方々が結局命生きて、でその命が失われることがないようにしなきゃいけない、で今その問題っていうのは実は震災関連死ってことに出てますよね。まさにその震災関連死を命生きた方がですね、あの失われることがないようにって、まさにその震災関連死をどう防ぐかっていう今の活動にもそのままこうつながっているわけで、避難所から仮設、仮設から復興公営住宅っていう風にフェーズが変わってるっていう風に言われてるんですけど、実は変わってることと変わってないことっていうのがあって、で変わってることっていうのは確かに住む場所は変わっていつつあって、いかにもですね、その生活復興が進んでいるかのように見える けれども実は変わってない部分っていうのは先が見えない不透明さを抱えていて、そのことが結局震災関連死を増やしているってことになったわけですよね。例えば昨年のこれ数字になりますけれども、岩手宮城がそれぞれ震災関連死直接死も含めて亡くなられた方々の総数のうちどのぐらいの関連死の割合があるかっていうと、岩手が 8.5%、 宮城が 8.6%、 それに対して福島は 51.4% なんですよね。だからもうこれはね、同じ東日本大震災っていう災害でありながらもう別な災害っていうふうに言わざるを得ないんですよね。それは何によってもたらされてるかっていうと、要は原子力災害があって、結局帰れるのか帰れないのか、帰るんだって言われても本当に帰っていいのか大丈夫なのかというふうなところが不安なままこう残ってるわけですよね。で現に例えばその帰りたい強い決意で思っていた方がですね、孫も帰ってきてくれないようなところに戻ってもしょうがないって言って安住の地を求めてですね定住するとかですね、そういう例はもう埋挙にいとまがないわけですよね。だからそういう中で避難所仮設復興公営住宅って言ってもその先が見えない不透明さを抱えてるっていう状況は何ら変わってないってことなんですよね。だからこの2015年のこの夏ね、お盆の時期をねどんな風にして迎えられるのか、まさにこの世間が非常にこうにぎわってる時に本当にこう寂しい思いをねされてる方々が非常にこう多いんじゃないのかっていうふうなことがこう心配されますよね。だから避難所段階2011年ですよね、あの時に、まあ、ある住民の申し出によって最後に1回だけでいいから相馬盆唄で盆踊りを踊りたいっていうね、そういうその願いに応えようじゃないかって、まさに彼ら自身が確かにその瞬間的であっても目の前の希望というか生まれてきてよかったって言えるような時間をどれほどこう作ることができるかっていう課題については、これはね2011年も今も全く変わってない、むしろさらに必要とされてるっていうふうに言えるんだと思うんですよね。場所は変わって一定こう変わっていつつも、実際には住民の方々の心の部分ではむしろその変わるどころか、また変わってない、むしろ問題は深まっているっていうふうに言わざるを得ない。まちづくりのその基本っていうのは、はい、あくまでもこう住民が主人公なわけですよね、はい、つまり住民がどういう意思を持ってるのかっていうふうなところから出発すべきなわけですよね。もうこれはもう当たり前の話ですよね。でも今それが当たり前のこととして進んでないんじゃないですか。でそんなふうに言うと、いや住民って言ったっていろんな意向を持ってるだろう、だから帰りたいけど帰れないとか、帰れるけど帰りたくないとか様々でしょっていうふうにおっしゃる。でもね、問題の根っこを見てください。誰がふるさとを捨てて別なところに行きたいって思いますか。つまりこの原子力災害がなかったらば誰もそんなふうにならなかったっていうふうな問題は一緒なんじゃないんですか。その問題をどう解決するかっていうふうなことと合わせて、彼らが一体何を求めてるかって言ったら安心して暮らしたいっていうふうに思ってるわけですよ。その安心して暮らしたいっていう意向としては何にも変わってない出発点なんじゃないですか。それが本当の意味での住民の意思なんだっていうふうなところから出発すべき。住民が安心して暮らしたいっていうのはこれは日本だけの問題じゃないっていうふうに言った、そこも同じですよね。誰もが安心して暮らしたいし生まれてきてよかったって言えるようなそういうふるさとにそういう人生を送りたいって思ってるのはこれは福島だけじゃない、日本どころか今命を生きている方々全ての思いですよね。そういうことを私はその足元から自分のできることをできる範囲で、そういうシステムを作っていきたいというふうに今、思って、今心から思ってますし、そのために取り組みをこれからも続けていきたいというふうに思っています。
はい、
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。
プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。